宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は会社の借り上げ駐車場で社員が転倒したら、こちらを解説いたします。先日相談がありました。会社が借り上げている駐車場で社員が転倒して怪我をしました。この怪我は通勤災害と考えてよいでしょうか。従業員の通勤経路は自宅から会社借り上げの駐車場まで車で行き、そこから会社まで徒歩で出勤します。労災法における通勤とは、労働者が就業に関し住居と就業の場所などをとの間を合理的な経路および方法により往復することとなっています。業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡を言います。この場合も通勤災害と同じように労災保険に基づいた保険給付が行われます。そして業務災害と通勤災害との違いは、対象となる災害が業務中か通勤中かでというふうに分かれておりますが、通勤災害は業務上でとは異なり、事業主の過失の責任がない通勤中を保障することです。例えば業務の最中に棚が倒れてきて怪我をしたというケースは、棚を安全な形で設置していなかった事業主の責任が問われる可能性が高く、労働基準法では災害保障が義務付けられています。事業主が災害保障できない場合を想定して労災保険で労働者を保護しているのです。これに対し通勤災害の場合は、電車事故のような事業主以外の責任で発生した災害に対しても給付が行われます。そして通勤として認められるのは具体的に次のパターンです。 1. 住居と就業の場所との往復。 2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動、まあこれは通院等なんですね。で、3、1号に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動というふうになっております。まあこれは1号というのは、住居と就業の場所ですね。これを往復して、で何かあって、まあこれ中断っていうんですけど、それをこう行ってまた、住居間にこの、経路に復帰するようなことですね。駐車場に関して行政解釈の中に、会社敷地内に駐車場がある工場事業場等の事案があります。災害発生場所が会社構内であれば、通常は通勤災害には該当せず、校内に入った以上すでに事業主の支配下にあり、業務不随行為、準備行為として認められるものです。これは会社校内に駐車場がある場合に関するものであり、例えば雑居ビルの一室が会社事務所のケースにおいてはこの限りではありません。就業の場所とは、通常会社の門で一般の人が自由に通行できる場所か否かということになります。通勤経路との境目とされています。関連する行政解釈においても、木と会社の階段でこれ転倒した場合などや、校内の施設道路で転倒災害を通勤災害と認めなかった例があります。まあ、これは いわゆる会社の階段だと、通勤じゃなくて労災だろうと、校内の施設道路も、テント災害でこれは通勤ではなくて、業務災害だろうという形になったということです。まあ、ケースバイケースと言えそうですが、次のような事例もあります。出勤のためマイカーで自宅を出発し、会社の北側にある駐車場に車を置き、徒歩で100メートル先にある会社に出勤し、道路横断中に車にはねられたことによる負傷を結論として通勤災害とし、結果として、通勤災害としました。最初の相談事例は場所が会社と少し離れている駐車場なので、上記のケースと同じ同様と考えられます。このように通勤災害に該当する個別具体的な事案はケースバイケースと考えられます。もし疑問な点があるのであれば、管轄の労働基準監督署に確認する必要があるでしょう。ということで、今回は会社の借り上げ駐車場で社員が転倒したら、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。